アノマリニアーズのポッドキャストの収録第14回目を、これから行います。今日のゲストは、コンユーさんですね。
前と紹介が違うけどフリーランスエンジニアのコンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、前回はあれですね、7月、
7月の多分第3週ぐらいですね、
にフィリピンに行ってた時ですよね。
そうです。
フィリピンには語学留学をしてもう帰ってきたと。
そうですね、サウスピークっていう、オンラインじゃないや、英語学校で、1ヶ月間インフルエンサーっていう、まあ、ブログを書いた、旅費いや勉強しているお金がまあ無料にしてくれるというサービスというか、まあ、それにまあ応募して通ったのでそこに参加していたというところですね。その後にちょっと10月ぐらいにそのサウスピークで若干揉め事があったっぽくて、なんか経営者の同士の揉め事があったけど無事解決したようでよかったなって。
そうなんですね、はい、解決したんですね。なんかあのドメインが、
そうですね、ドメインがなんかもう一人の経営者の方のでブログが昨日急に入れ替わるっていう事件があり多分円満にって両方とも書いていたので揉めてる同士が、まあ多分示談になってこれ以上多分余計なことは言わないっていうことでお金が多分動いていると思われますが、これは喋っていいのこんなものかどうか、まあ、まあいいか、
まあまあまあ何かあったら修正します。
そうですね、
はい、はい、どうしましょう。自己紹介ざっくりします。まあ、前回もちょっとして
みたんですけど、そうですね。じゃあ、はい、すげえざっくり言うとフリーランスのエンジニアを、完全にフリーランスになって3年半ぐらい、まあそんぐらいしています。そうですね。主に Ruby を書くことが多かったんですが、最近 Python を書いている仕事が多くて、昨日 Ruby を書いたら Ruby の書き方を若干忘れてたっていうのがショックなことがありました。そうですね、まあそこは後から喋るけど株式会社渦巻っていうものを作っていて、そこの CTO もしています。はい、自己紹介こんなもんですかね。
はい、ありがとうございます。渦巻、そうですね、はい。じゃあどうしましょうか。渦巻についてじゃあ、
そうです
ね、先にお話ししましょうか。はい、はい、
そうですね、株式会社渦巻っていうのは代表の工藤さんが社長をやっていて、フリーランスなんですけれども CTO で俺がやっているという状況です。CTO だけどその役員ではなくて、一応契約にしています。まあ、そこら辺どうやってお金をもらっているのかっていうのは別途来月ぐらいにブログを1個書く予定なんですけれども、あの業績連動して、まあ、報酬を決めるという形にしています。はい、そんなところで、じゃあ株式会社渦巻っていうのは、会社のメンバーっていうの人っていうのが何だろう、社員というのは社長の、まあ、工藤さんだけで、それ以外はフリーランスのエンジニアとか、デザイナーがいて、副業でのメンバーも何人かいるというのは状態ですね。まあ、というのも、まあそうだ、特に俺の界隈が多いんですけど、優秀なシニアエンジニアとか、まあ、なんだろうな、テックリードみたいな人がどんどんフリーランスになる人が増えているなっていう状況があって、まあ、優秀な人と仕事をしたいっていう時になると、まあ、フリーランスの掛け合わせになることがあるなと思っていて、それだけれども、どうしてもその大きい仕事の話が来た時に、人をどう何人か5人ぐらい集めようとすると、まあ、5人無理やりどっかの CEO が集めたとしたら大体3人ぐらいはあんまり良くない人が微妙な人がいたりとか、まあ全員優秀だとしてもコミュニケーションの仕方が、まあ、みんなどういう人となりがあるかって分かんない状態でいるので、まあ、そこで初めましてからこう仕事のスタイルとか合わせるとかっていうようになると、まあ、あんまり効率が良くないっていうのがあって。まあ、チームでできる大きい案件を受けるような時には、まあ、株式会社渦巻を使うし、そうじゃなくて個人の単位でできることだったら俺は個人で仕事を受けるっていうようなことをやっていますと。そうだな、あとは、まあ、渦巻どういうふうなメンバーを入れてるかっていうと、基本的にフルリモートでやっているので、マイクロマネージメントがしなくても済むように、自分で仕事を取ってこれをレベルの人しか入れないようにしているというのが割とポリシーにしていると。だから 初めてプログラミングの仕事を初めてするけど、いきなりフリーランスでやりたいです、勉強させてくださいっていうのを、勉強させるほどの土壌がまだないので、まあ、そういうマイクロマネージングしなくて済む、こういうふうにやっときましたよみたいな、いいですよねっていうようなことができるメンバーを入れているというのが特徴としています。そうだな、あとは仕事の受け方として、ソニックガーデンが提唱している納品しない、自宅開発っていうようなやり方にしています。まるっと一括請負でするっていうことはしていないですね。で、意外とそういう納品をしない自宅開発で開発者の中では有名なんですけれども、いろいろな会社と話をしていると全然知らない、知られていないことが多いんで、最近GitHub のリポジトリを作りました。納品をしない自宅開発リストっていうのを作っています。まあこれ多分なんか聞いたことあると思うんですが、リモートワークできる会社リポジトリっていうのがありまして、まあそれをインスパイアして作ったというところがあって、まあそんな感じで大体 iOS の開発とかサーバーサイドの開発をまるっと受けるような仕事をやっていますというのが株式会社うずまきです。
なるほど。ありがとうございます。そうですね、実は僕も渦巻さんでお仕事をさせてもらったこともあって、その時も全然マイクロマネジメントなかった
ですね。そうですね、
はあ、
ああそうですね、それも皆さんなんか短い仕事になっちゃったけど、
あ、そう
ですね、そうですね、お客さんのお金があんまりなかったっていうのがあって、
うん、でも本当にその時組んでたメンバーが本当にすごい優秀で、まあ、僕はどっちかというと開発プラス、マネジメントプラス、まあ、顧客とのセッションだったんですけど、まあもう資料がもうアホみたいに上がってくるし、もうどんどんどんどん本当にもうまとめるだけまとめてとか、相談した時にはすぐスラックとかで相談できてみたいな感じで、すごくやりやすい感じでしたね。納品しない自宅開発っていうのはもう本当に契約がもう請負契約
でなくて、あ、そうです、12人でやるって感じにしています。まあ、だから精一杯このなんか毎月いくらいくらもらうから、その分精一杯頑張りますと精一杯具合は、まあ短い契約に最初してみて、まあよかったら長い契約にしてくださいねっていう感じにしています
。うん、
そうですね、
うん、
まあ、これがなかなかね良さが伝わっていないところが大きいかなと思っていて、
あ、そうなんです
ね、納品をしない自宅から多分ソフトなんだっけ、最近及川さんの書いた本、うんうん、なんだっけソフト、やべ忘れた、なんだっけソフトウェア、なんだっけ、ちょっと待ってくださいね、普通に Kindle 起動した、 Kindle 入ってなかった、新しい Mac だからまだ Kindle 入ってなかった、ソフトウェアファースト、ソフトウェアファーストっていう本にも、まあ、まあそういう、うん、まあそこの言ってることは自分のところで、まあ会社の中で IT シーンを ICT とかをちゃんとコントロールしていきましょうっていうことを書いてるんですけど、まあそれにもマッチしそうかなと思っております。
そうなん、意外と流行ってないんですね。
そうですね、うん、まあ俺の観測範囲が狭いだけかもしれないんですけれども、お客さんになりそうな人とか、そう、別の俺の渦巻きじゃなくて個別で相談を受けた時にもこういうやり方もありますよっていうとか、こういう別に渦巻きで受けるんじゃなくて、なんか例えばソニックガーデンとかモフモフとかありますよって話を してるんですけれども、なんかそういうのあるんですね、初めて知りましたっていうパターンが多いですね。
そうなんですね、うん、なんか僕も前フリーランスチーム組んでたんですけど、はいはい、その時も基本企業契約はしないで、うんうん、12人契約でやれることを精一杯やりますみたいな、うんうんうん、ので、まあ、お互い都合のいい関係といいますか、うんうんうん、切りたいときには切ってもらっていいですし、
うん
うんうん、こちらがもう、まあ、できることまでしかできませんよみたいな、うんうん、受け負う責任持ちませんよみたいな感じでしたね。
はい、
なるほど、はい、じゃあそうですね、次はどうしようかな、旅するエンジニア3の話します？
ああ、そうですね。そうそう、前回の続きを気になっていた人がいるかどうかはわからないけれども、前回 の終盤の方を聞いたら、旅するエンジニア3ってこの間出した三浦さんたちが出した同人誌の話を言及していて、そこにはプログラムのが全然入ってないからコードを入れるって言っていたけど、結局どうだったんですか？
結局一行も入ってないです。技術書としてどうなのかというですね。
いや、4は一応計画はしてるんですよね。
4は今計画中ですね。今、申し込みをしている最中なんで、はいはい、まあ、それが通れば、
はい、
まあ、タブスエンジニア4も、また活動していこうかなと思ってます。
行動入れます。
行動そうですね。ちょっと確約できないので、全処しますぐらいでよろしいでしょうか。そうですね。今回は多分、僕はあんまり書かないかもしれないなと思っていて、あの前回、馬場さ
ん
ともお話をしてたんですけど、
うんう
ん、あのポッドキャストでも、旅するエンジニア4は、まあ、もっと旅している人たちをどんどん集めて、
うん
うん、でもう僕とかも結構ネタ切れになってきちゃったんで、
うん、
まあ、いろんな人の面白い話をちょっと集められるような本に出せればいいなって感じですね。
なあなあ、探して旅してフラフラしている人を見つけて。
そうですね。
なるほど。
はい、結構やっぱり話を聞くといらっしゃるので、
うん
うんうん、なんかね、あとはもう本書いてみませんかぐらいで軽い気持ちでや
ってみたいなって。そうですね、うん、俺もなんかワードプレスが得意な人はなんか夫婦で世界一周旅行するとかなんとか言ってた気がするので、
あ、ぜひぜひ
声掛けしてみましょう
かね。はい、ぜひぜひ、うん、コンさんも次回は。
そうですね、いくつか多分今日もちょっと話す話のネタが溜まってきたので、
うんう
ん、何章か書けるかなって感じですね。
ぜひぜひお願いします。
はい
はい、
うん、
次は前回の鈴木の話でいくとフィリピンの英語留学。
そうですね、
して帰ってきて
成果どうだったのかと。
はいはいはい、
そうですね、まあ、向こうに行ってた時基本的に発音練習をしに行っていたんですね。そのどういうふうに発音するとかイントネーションの練習をしていて、まあ、トイック向けの勉強とかそういうの別にやっていなかったんですっていうのもあって、この間トイック受けてきたらいくらと5点ぐらい上がって5点が全然トイックに役に立ってない
今の流れはもう150点ぐらい上がりましたよ、ね、
それでもそうだな、多分点数相当の会話はできるようになったかなっていうのは実感としてはあって、まあ前より喋れてるし、向こうの言ったことに対して受け答えができるようになったっていうのが大きいですね。前までは、行く前は自分の言いたいことは多少は言えてたんですけれども、うん、なんかレスポンス返してくれる時によっぽど大事なことじゃない限りは聞き取れなくてもにこやかにしててサンキューだけ言ってただけだったけど、
わかります。
そう、今は割と受け答えができているようになって、
うーん、
まあ、それがなんか実感したのがこの間その香港に、
はいはい、
この間って言っても3週間ぐらい前ですね、
うんうんうん、
香港に行った時にまあ実感したなと思っていて、あのそうだな、香港から深センに行こうと思って空港で、なんかバスとか交通機関をこうさばいてくれる案内してくれるおじさんがいて、おじさんがどうも分かんなかったみたいな、ジャパンデスクに行けって、ここから上がって3階にあるジャパンデスクに行けって言ってたんですけれども、うん、どうやらなんかその場でなんか俺が携帯でブログを調べたら多分この行き方で行けるんじゃないかと思う。その写真があって、この写真はここだよねっていう話。じゃあまずこの下に行ってトライしてみて、ダメだったら、そのおじさんが教えてくれたジャパンデスクに行ってみるよっていうのを普通に英語で言えていて。
すごい。
で、まずそのおじさんがジャパンデスクに行ってみなさいとか言ってるのをちゃんと聞き取れてたっていうのを。あるのと、多分その前だったら多分そう言ってんだろうなと思って、俺はおじさんの指示をまずすげえガン無視してニヤニヤして、そのまま多分俺がブログで見たところまっすぐ行っていたと思うちゃんとコミュニケーションニヤニヤして通り過ぎるっていう
お、
うん、多分そういうこと言ってんだろうなって言うけど、それを返す語彙がなかったからニヤニヤするっていうと、
いや、わかります。
そういうので、そう言ったことはまあ理解したから、なんだっけな、そう、こういうこと言ってるんだよねって、じゃあまずそこは、まあ、分かったって一回トライしてみて、ダメだったら行くよっていうのを言えたっていうのが、まあよく成長したかなというの
を、すごいと
感じましたね。
ちゃんと会話ができ
た、会話が、そう、キャッチボールができるようになっていたっていうのが、おお、喋れてるって思いました
、ね、おー、すごい、
うんうん、
リスニング力もやっぱり上がった感じ
ですか。あ、そうですね、
うん、
多分前だったら聞き取れるのが、なんていうのかな、 その行く前は割と TOEIC 向けの勉強をちょろっとしてたんで、その TOEIC のその、なんで、ただ綺麗な発音を聞いて理解していたけれども、まあフィリピンにいると、あの、フィリピンの先生がまあ普通の喋り方で喋る、まあ別に変な英語を喋るわけじゃないんだけれども、生の英語を喋るか、それを聞くように、聞き取るようにしていたんで、多分、多少、なんだろう、カジュアルなとかずれた感じになっていても、まあ、聞き取れたんだとは思います
ね。そうか、フィリピンはあれでしたっけ、第二言語を英語にしている国ではすごく、何でしたっけ、使用率が高いんでしたっけ。
あ、そうだと思いますね。なんか、なんだろうな、まあテレビも多分大体が英語で放送されている。
あ、そうなんですね。それはすごい。そう考えるとやっぱりフィリピン英語学習にはやっぱりいいですね。
そうですね。あとはまあなんかちゃんとした教育を受けている人が英語の先生になっているっていう感じがして、多分語学学校ってアメリカの語学学校の先生ってそんなにすごい優秀な人をやる仕事じゃないと思うんですよ。多分わかんないけど、給与のレンジを考えると多分そうだと思う。レンジ調べたことないけど、
はい、
うん、おそらく、
うん、
あとはそのだって我々も日本語ってなんでこれは歯じゃなくてがなんですかとか知らんって思うじゃないですか。それを一応なんか第二言語で覚えてるから、なんかこうある程度論理的に説明できる人が多い気がする。
うん、なるほど。やっぱりね、英語学習っていうとフィリピンすごく有名だけど、ね、他の国でも英語を使ってるところがあるからそこでもいいじゃんと思ったんですが、まあやっぱりそれなりにやっぱり理由がありそうですね。
そうですね。コスパとやっぱ時差の問題とかもあるかな。そうですね。あと何がいいかな、まあ、あと基本的に英語の勉強っていろいろフィリピン行った方がいいっていうのもあるけど、まあ日本でやっても全然できる
って言いますね。フィリピンのは治安が怖いんですよね。
治安はそんなに良くない
です。銃ってですもんね。
銃なんだ、どういいのかな、分かんないですけど、ガードマンも銃を持っているイメージがありますね。
はいはい、